こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本社、図解人的資本経営50の問いに答えるだけで理想の組織が実現できるは、岡田講師による人的資本経営の実務書です。経済産業省の人的資本経営の流れを背景にしつつ、流行語としての人的資本ではなく、自社にとって本当に何を決め、何を実行すべきかを整理することに主眼があります。著者は、多くの企業が他社事例を見ても、自社で何をするべきかわからないという課題に着目し、50の問いを通じて考え方を分解し、答えを組織戦略へ落とし込む構成をとっています。図解を用いて抽象論を避け、現場で使える自己診断や施策検討の枠組みを提示するため、経営層、HR 部門、現場マネージャーまで幅広い読者に向けた実践的な一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、人的資本経営を流行語ではなく経営設計として捉え直す本書の中心には、人的資本経営を単なる情報開示対応や先進企業の模倣として扱わない姿勢があります。著者は、まず自社の人と組織をどういう状態にしたいのかを定義し、その目的に沿って施策を選ぶべきだと整理しています。ここで重要なのは、人的資本経営が何か特定の施策の集合ではなく、経営戦略に結びついた設計課題だという点です。採用・育成、配置・評価・エンゲージメントなどの施策は、それ自体が目的ではなく、ありたい組織像を実現する手段として位置づけられます。そのため本書は、他社の成功事例を集めるだけでは解けない問いに対して、自社の前提条件に立ち返る必要性を強調します。人的資本を経営資源として扱う視点を、具体的な意思決定の順序に変換しているのが特徴です。次に、50の問いで自社の現状と論点を分解する実践的フレーム、本書は50の問いを軸に構成されており、複雑に見える人的資本経営を考えるための分解装置として機能します。特に、いきなり理想論を語るのではなく、現状認識から始めて、どの領域に課題があるかを見極める流れが重視されています。問いに答える過程で、経営課題、人材課題、組織課題が混ざったままになりがちな論点が整理され、どこから手を打つべきかが見えやすくなります。これは人的資本経営を抽象的な概念で終わらせず、現場で検討可能な粒度まで落とし込むための工夫です。問いの形式は、読者に受け身で理解するのではなく、自社の実情を照らし合わせながら考えさせるため、読後にそのまま議論の材料として使いやすい点も強みです。思考を深めるための読書というより、実務の初動を切るための設計図として読むべき内容になっています。さらに、ありたい姿と取り組みを会社ごとに個別最適化する考え方、著者は一貫して、人的資本経営に正解のひな形はないと述べています。企業の戦略規模、成長段階、事業特性によって望ましい人と組織の状態は変わるからです。例えば、急成長企業と再生局面の企業では、必要な人材ポートフォリオもマネジメントの重点も異なります。本書が重視するのは、他社にとって有効だった制度をそのまま移植するのではなく、自社の競争条件に合うありたい姿を定義することです。この姿勢は、人的資本経営を制度導入の話ではなく、経営の個別最適化の話として捉え直しています。そのため、施策の良し悪しを一般論で判断するのではなく、自社の戦略に照らして意味があるかを問い直す視点が得られます。結果として、本書は汎用的なノウハウ集ではなく、自社独自の人事戦略を考えるための土台を提供する内容になっています。そして、自己診断とスコア化で施策の優先順位を明確にする本書の実務性を支えているのが、自己診断の発想です。人的資本経営は知識として理解しただけでは実行に結びつきにくく、何が不足しているのかを客観的に把握する仕組みが必要になります。本書では自社の立ち位置を確認し、どの領域が整っていて、どこが未整備かを見つけるための視点が与えられます。これにより、人的資本に関する取り組みを漠然と増やすのではなく、限られた経営資源をどこに集中するかを考えやすくなります。さらに、自己診断は開示資料を作るためだけでなく、社内の共通認識を作る役割も果たします。経営陣、人事、現場が同じ評価軸で現状を見られるため、議論が抽象論に流れにくくなります。人的資本経営を進める上で、実行の前に診断が必要だという点を明確に示しているのが本書の特徴です。最後に、経営社員、投資家、顧客をつなぐ価値向上のロジック、本書は人的資本経営を、企業内部の人事制度改善に閉じたテーマとして扱いません。人への投資が組織能力を高め、それが業績や企業価値に波及し、最終的には社員、株主、顧客にも利益をもたらすというつながりを重視しています。つまり、人的資本経営は経営効率だけでなく、企業とステークホルダーの関係を再設計する営みとして位置づけられます。 ここでの重要点は、福利厚生や働きやすさだけを目的化しないことです。働く環境の改善は重要ですが、それが経営成果や顧客価値とどう結びつくかまで考えて初めて、人的資本経営としての意味を持ちます。本書はこの接続を図解で整理し、経営側が納得しやすい因果関係として示そうとしています。そのため、人的資本の取り組みを説明責任や開示対応にとどめず、経営戦略の中核に置くためのロジックが得られます。結論として、この本は人的資本経営を何から始めればよいかわからない経営者、人事責任、組織開発担当者に特に向いています。先進事例の紹介だけでは自社での実行につながらない、という現場の悩みに対して問いを分解し、自社のありたい姿を定め、そこから施策を設計するという順序を与えてくれるからです。情報開示や制度整備の解説書は多い一方で、本社は自社に固有の答えを作るための思考プロセスを明確にしている点で差別化されています。図解中心で読み進めやすく、読後にそのまま社内議論へ持ち込める実用性も高いです。人的資本経営を概念理解で終わらせず、経営戦略と人事を接続する具体的な出発点を求める読者にとって、有力なガイドになります。ご支援いただける場合は、岡田講師、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。